マラキ書3章の13節から18節まで、田中求伝道師より御言葉をいただきます。本日は旧約聖書最後の書、マラキ書からメッセージを取り継ぎます。マラキ書では神様とイスラエルの民の対話形式が表現されていて、ユニークな書物であります。私たちは神様に対してつぶやくことの多いものですが、イスラエルの民もまた神様に対して相当つぶやいていたようです。13節お読みします。あなた方は私に頑ななことを言うと主は仰せられる。あなた方は言う、私たちはあなたに対して何を言いましたか。ここにあるのは、神様の側から見たらイスラエルの民には頑なな態度があるという事実です。しかし人々の方は知らんぷりを決め込み、私たちが何を言いましたかとつぶやいています。彼らの頑なさの原因を知るためには、マラキ書の背景を知る必要があります。70年に及ぶバビロン捕囚の後、主は再び民をカナンの地に戻してくださいましたが、かつて主がその名前を置くと言われた都エルサレムは荒れ果てたまま放置されていました。彼らはそこに新しい神殿を建てました。ソロモン王の頃のような遺構に満ちた神殿ではなく、実に小さいものでしたが、しかしそれは神様への礼拝の再開を意味していました。この頃活躍した預言者がハガイやゼカリアです。お開きならなくて結構ですけれども、ハガイ書1章の8節にはこうあります。山に登り、木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。民は皆この言葉に心奮い立たせられ、仕事に取り掛かったとあります。神様の約束によれば、すべての国々が揺り動かされ、すべての国々から宝物、宝物がもたらされ、この宮は栄光で満たされるというのでした。イスラエルの民は期待と希望に満ち溢れて主への礼拝を回復させました。神の民に主への礼拝が回復されたのです。しかし、聖書に描かれる人間像を通して本当に身につまされるわけですが、捕囚から帰った民の様子を報告するエズラ記、ネヘミヤ記、そして今日開いたマラキ書によれば、彼らをすぐに襲ったのは失望感であり、倦怠感であり、無気力でありました。ハガイやゼカリアによって励まされて神殿を完成させた、礼拝を再開した民は、それが望んでいたような結果をもたらさなかったことに失望します。人々は依然として貧しさの中にあり、一方では富を独占する人もいました。神殿礼拝での捧げ物もなおざりにされていた。経済的有利さを目当てに礼拝を共有できない異教の女性をめとる男性がいたり、そのために若い時からの伴侶であるユダヤ人の女性と離婚するということさえあったようです。聖書の教えを守らない人たちが豊かになっていく。何が神の栄光だ、何が祝福だ、そして民の心はまた真の神様から離れていったのでした。マラキ書にはそんな民の反抗が満ちています。 最たるものが一章の二節でしょう。数ページ前ですけれども、マラキ書の一章二節。私はあなた方を愛しているという主の言葉に対して、どのようにあなたが私たちを愛されたのですかと反論しています。主は言われます。エサウはヤコブの兄ではなかったか。創世記によると、イスラエル、つまりヤコブが祝福を受け継いだのは当たり前のことではありませんでした。兄エサウがいたからです。ヤコブは選ばれて当然だから選ばれたのではなかった。ただただ神の恵みによったはずなのです。それなのに、どのようにあなたが私たちを愛されたのですかなどとよくも言えたものです。しかしこれは神を知らない人たちのつぶやきではなく、神に期待して礼拝を再開させた人たちのつぶやきであったということを見落としてはなりません。神を礼拝しながら失望しつぶやいているのです。神を礼拝しながら、何が神の愛だ、何が神の栄光だとつぶやいているのです。神がおられるならなぜというつぶやきは、今日を生きる私たちのそれとまさに同じものではないでしょうか。本日の箇所である3章の13節に至っても、民はまだ不平不満を口にしています。マラキは言います。あなた方は私に頑なな事を言うと主は仰せられる。あなた方は言う、私たちはあなたに対して何を言いましたか。頑なな言葉を口にしようがするまいが、私たちの心の思いが神様に対して虚勢を張ったものであれば同じことです。しかも、何を言いましたかの言うという言葉が原文では受け身になっています。仮にそんなことを言っていたのだとしても、それを言わせたのはあなたですとでも言うかのような、責任の所在を神様の側に押し付けようとするかのような人の姿です。いくらごまかしたとしても、14節15節のような思いは主の前には明らかです。一つ一つ見ていきますけれども、まず神に仕えるのは虚しいとあります。神に仕える祭司たちのつぶやきとも取れますが、仕えるという言葉は礼拝するという意味を含みます。祭司たちだけでなく、多くの人たちが神を礼拝するのは虚しいことだと言っていたと見るべきでしょう。先ほども見たように、彼らは神を礼拝することに失望していました。神様の言われた通りに神殿を再建し礼拝を再開したのに、約束されたような繁栄は何もない。生活は依然として苦しいまま、彼らは何のために礼拝しているのかわからなくなってしまったのでしょう。聖書には、人は神の栄光のために作られたと書いてありますから、神を礼拝することは人間にとって一番自然なことですし、最もなすべきことです。礼拝を捧げることは私たちの使命です。私たちは神様から招かれて礼拝の場に来て、そして神様に礼拝をお捧げするのです。しかしそれが虚しい、何の益になろうという言葉からは、礼拝を捧げることで何かご利益を得られるような、そんな思い違いが伺えます。2番目に言われていることは、神の戒めを守っても何の益になろうということです。神の戒めとは、後にイエス様が総括されたところによると、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、そしてあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ 律法全体と預言者、つまり旧約聖書全体がこの二つの戒めにかかっているとイエス様は言われました。しかし人々は神への礼拝をないがしろにし、富を独占しては隣人を虐げていました。神を愛さないことだけでなく、隣人をも愛さないことが横行していたのです。だんだん耳が痛くなってきますけれども、3番目に言われること、それは主の前で悲しんで歩むことの否定です。後にイエス様もこう言われました。開かなくて結構ですけれども、こちらご覧ください。マタイの5章の4節、悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるから。悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるから。このことをさらに分かりやすく書き残したのが使徒パウロです。第二コリントの7章の10節、第二コリント7章の10節にはこうあります。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせる。自らの罪を知って悲しむ人は、それが許され救われたことの喜びに生きれるから幸いなのです。罪許された喜びは、まず自分の罪を悲しむことがあってこそのものです。しかしそれが何の益になろうと人々はつぶやいています。マラキの14節と15節、この2つは対応していて、今私たちはという軸を中心にした線対称のように表現されています。聖書の記者たちがよく使ったキアスムスと呼ばれる表現方法ですけれども、線対称ですから15節の高ぶる者が幸せであるという部分は、14節の悲しんで歩くことの否定と関連しています。つまり罪を悲しむことを忘れると人は高慢になるということです。罪なんか忘れようとすることは神様に対する高慢です。私はあなたの罪を思い出さないというのは神様の側から言ってくださることであって、私たちの側では、この罪を許してくださっているのですか、ありがとうございますと感謝につながっていくべきです。自らの罪を知って悲しむことを忘れた人は、許された喜びのゆえに神に感謝することも忘れてしまうのです。線対称で表現されることの2番目は、悪を行っても栄えるというものです。これは14節の神の戒めを守ることの否定の部分にあたります。神の戒めとは、先ほども言いましたが、神を愛し隣人を自分のように愛するということです。しかし神の戒めを否定し、むしろ積極的に悪を行うのだと言います。正直者は馬鹿を見るとでも言うかのようです。この時代、まさに悪を行う人々が栄えていたわけですが、そのように自分たちも神を礼拝する生活なんて諦めて、神の戒めなんて忘れて、彼らのように悪を行おうじゃないかということです。悪を行っているのに栄えている人を見ると羨ましくなるということかもしれません。そして最後が、神を試みても罰を免れるというものです。これは14節の神に仕えるのは虚しいということと関連づけられています。礼拝とは神に仕えることであって、神を試みることではありません。信仰とは神を信頼することであって、神を試みることではありません。 ちなみに少し戻って3章の10節には有名な私を試してみよという表現がありますが、これは神との正常な関係に戻ることを呼びかけるそのような文脈で、逆説的な表現ですから神への信頼と矛盾する表現ではありません。神様はご自身の民に向けて神を信頼するようにと呼びかけておられるのです。このように線対称で文体を配置するその表現方法ということに触れましたが、わざわざそんなことに触れたわけはですね、その中心部分が一番の強調点だからです。それはどこか、15節の今私たちはというこの部分です。この文脈上強調されるということだけでなく、単語としても私たちはというところには強い言葉が使われています。つまり今私たちはというところが二重に強調されているということなんですね。これは後々マラキ書を読む人々が自分を重ねて読むべきところなのです。聖書は自分を重ねて読むものですけれども、ここは特に注意深く自分を重ねるようにというマラキのメッセージ、いや預言者マラキをしてこのように書かせた神様のメッセージです。神を信頼しない世の中、悪を行う世の中、不正を行い神を神とせず罪を悲しむこともなく高ぶる世の中に、今私たちはと迎合していく、そんなことがないでしょうか。神殿を再建し礼拝を回復させたのに、期待したようなものは何もなく、神は沈黙しておられるのだろうかとつぶやく、今私たちは高ぶるものを幸せ者と言おうと、そんな不平を私たちも言っていないかと胸に手を当てるようにということです。イスラエルの民は神殿を建て直し、期待に満ち溢れて礼拝を再開しました。しかし貧しい状況、苦しい状況は変わらなかった。そして神様に信頼することを諦めてしまっていた。この民の姿は礼拝の共同体として私たちが常に確認しなければならない比較材料です。私たちの歩みは今果たしてどのようなものでしょうか。見えるところの状況が変わらないときこそ、派手な回復が見られないときにこそ、私たちは礼拝の心を問われます。先日ローズンゲンの通読箇所としてヨハネの福音書10章の24節25節を読みました。お開きになれる方はヨハネの福音書の10章を開いてみましょう。大変な方はこちら映していただいているのでプロジェクターの方をご覧ください。ヨハネの福音書の10章の24節25節。これはユダヤ人たちがイエス様に、あなたはキリストなのですかどうなのですか、はっきり言ってくださいと迫る、そのような場面です。お読みします。それでユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。もしあなたがキリストなら、はっきりとそう言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話しました。しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が私について証言しています。私は話しました。しかしあなた方は信じないのです。蒼天に出ていたある兄弟が、自分はこのユダヤ人と同じだと言っていました。イエスに対してどうなんですか、どうなんですかとつぶやくのです。しかしイエス様の方では、私はもう話しましたとおっしゃいます。いかに気をもむ状況であっても、 主を信頼するようにと励まされるのです。続けて10章の27節を読みます。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。主を信頼することが難しいような状況だからこそ、心の耳、霊の耳を澄ませ、主の声を聞き分けたいものです。マラキ書に戻りますが、繰り返しますが、イスラエルの民は神への礼拝を再開したのに、苦しい状況が変わりませんでした。そして神をも人をも愛さず、高慢になり、主に信頼することをやめてしまったのです。それは彼らが目の前の状況ばかりを見、ただ一方的な憐れみで選び愛してくださった方の声を聞こうとしなかったからなのです。しかしマラキの3章16節、その時主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ、主の御名を尊ぶ者たちのために、主の前で記憶の書が記された。選ばれるはずのない私たちが選ばれたという事実を思い出し、主への感謝を持つ者たちが互いに語り合うとき、主はそれを聞かれるという希望あふれる記述が始まります。主なる神への失望、教会生活、礼拝生活への幻滅、そのような私たちの現実があります。しかしまさにその時、失望感のただ中にあって、主の御名を恐れ互いに語り合う人たちがいるのです。この人たちはそれまでの人とは全く別の清い人々ではありません。この人たちもイスラエルの悲惨な状況の中で生きており、神を疑うこともあったでしょう。しかしそれでも主を恐れ、主の御名を尊ぶことを思い出したのです。見えるところの状況はすぐには変わらないし、神の栄光とは自分たちが思い描くものとは何か違うもののようだけれども、でも主に信頼して、主の方を向いて真の礼拝を捧げていったのです。実は16節の語り合ったの語るという言葉もまた受け身形です。先ほどの13節の受け身は責任転嫁でしたけれども、こちらでは悔い改めや回復が神様から与えられるということを表しているのでしょう。だから安心できます。私たちは神様に対して不平不満ばかり言ってしまう存在であり、自分からは悔い改めることすらままならないものであります。しかし神様が悔い改めを与えてくださるのです。そして自分たちで勝手に思い描いていた栄光ではなく、神様が約束してくださった栄光、ハガイ書にもありました。礼拝を回復させたところに私の栄光を表すとおっしゃった、その栄光を待ち望む民として、互いに希望を語り合う交わりにしてくださるということなのです。そして主は耳を傾けてこれを聞かれました。主なる神様は私たちの祈りを聞いてくださるお方、私たちの声を聞いてくださるお方です。先ほどヨハネの福音書で羊は羊飼いの声を知っているとありましたが、その逆またしかり、羊飼いなる神様は羊である私たちの声を知っておられるのです。そしてその祈りを聞いていてくださいます。立派な祈りじゃないと聞かれないのではありません。語り合ったの 語るが受け身形だと言いましたけれども、自分の力は何もいいものは出てきません。日々の暮らしの中で神様に対して頑なことを言うしかない状況があります。この時のイスラエルの民のように、神を礼拝して何のいいことがあるとつぶやくしかない、つぶやかざるを得ない、そんな状況があります。しかし聖霊なる神は私たちに祈りを与えてくださいます。それは律法学者のように立派な祈りではなく、主税人のように胸を打ち叩いての祈りかもしれません。どう祈ったらいいのかわからない、そんなうめきかもしれません。しかしそれでも主は耳を傾けてそれを聞いてくださいます。先週の礼拝で信仰生活は共同体的であると言いました。これはまさに私が今問われていることだと思っていますけれども、主への礼拝者は神の民として表現されます。たとえ人数は少なくても、神様から与えられた悔い改めや祈りを共有するということ、選ばれるはずのない私たちが選ばれたという事実に対する恐れにも似た感謝の思いを互いに語り合う交わりでありたいと思います。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるとイエス様はおっしゃいましたが、どんなに小さくても人数が少なくても悔い改めが与えられて希望を語り合う交わりを神様は喜んでくださいます。そしてその交わりは記憶の書に記されるとあります。バビロンやペルシャの王宮では記録の書が記されましたが、そういったものはやがて失われます。しかし永遠の神の記憶の書に記されたのなら、その事実が失われることはありません。私たちの交わりは天に続いているのです。記憶の書という言葉は聖書の中でここにしか出てきません。神様は礼拝の民を忘れてはおられません。神様は私たちを忘れてはおられません。その書に記された者たちは神の宝と呼ばれます。17節、彼らは私のものとなる、万軍の主は仰せられる、私がことを行う日に私の宝となる。それを守るためなら何だってする、宝とはそういうものだと思います。私たちは簡単に神に失望し、礼拝生活への無気力に襲われてしまう弱い存在です。しかし自分は宝と呼ばれるに値しないなどと恐れる必要はないのです。宝としての私たちを何が何でも守り抜く主の愛があるからです。招きの言葉で読んでいただきましたが、申命記を開きたいと思います。開くのが大変な方はこちらご覧ください。申命記の7章の6節から、6節から9節の前半まで読みたいと思います。申命記7章の6節から、あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなた方を恋したって あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実、あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし、主があなた方を愛されたから。また、あなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから。主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家から、エジプトの王パロの手からあなたをあがない出された。あなたは知っているのだ。あなたの神、主だけが神であり、誠実な神である。私たちは自分のうちに何か誇れるものがあったから、選ばれるべくして選ばれたのではありません。私たちのうちには何もない。罪しかない。しかし、主があなたを愛されたから。これが神の愛です。無条件に神様は私たちを愛し、神の民として生きるようにと招き入れてくださったのです。だから私たちは礼拝をし、神様の栄光を褒めたたえるのです。マラキ書に戻りますが、3章の17節後半ですね。私がことを行う日とあります。やがて来る週末のことだと思いますが、イエス様の十字架という出来事を重ねることもできます。聖書の予言は重層的なんですね。またマラキ書の4章が、義の太陽としてのキリストへの希望で閉じられている。そんなことからも、ここにキリストの十字架をここから読み取ることは文脈にかなっていると思いますが、主がなされること、キリストの十字架を信じるもの、それは神のもの、神の宝なのだということです。ここへ来てマラキ書冒頭のどのようにあなたが私たちを愛されたのですかという疑問に対する究極的な答えが示されます。つまり、私の独り子を与えるほどにということです。神様は私たちを愛するがゆえに、私たちが罪に許されたものとして生きるため、罪のない独り子イエス・キリストを十字架にかけるため世に使わされたのです。17節の後半には、人が自分に仕える子を憐れむように私は彼らを憐れむとありますが、つまり神様は私たちの父であるということです。マラキは主なる神様のことを父として表現してきました。マラキの2章の10節ですね。1ページ2ページ前でしょうか。2章の10節、私たちは皆ただ一人の父を持っているではないか。ただ一人の神が私たちを創造したではないか。なぜ私たちは互いに裏切り合い、私たちの先祖の契約を汚すのかとあります。ここで先祖の契約と言われているのは、神様とイスラエル民族が結んだ契約のこと、律法のことですが、彼らは律法を守りきることはできませんでした。当時のイスラエル民族のみならず、私たちも神様の律法を守りきることはできません。しかし、私たちの代わりに律法を守りきってくださったのがイエス様です。律法が要求するすべてを完成させて、十字架の上で私たちのために死んでくださいました。私たちは主なる神様との約束、契約、律法を守ることができなかったのですが、しかし主は父として私たちを憐れんでくださったのです。そんな私たちを主は憐れんでくださった。罪のない一人子イエス・キリストを十字架にかけるほどに私たちを憐れんでくださったのです。18節、 あなた方は再び正しいものと悪者、神に仕えるものと仕えないものとの違いを見るようになる。高ぶる者こそ幸せ者だ。悪を行う者こそ栄えるのだ。神を試みても罰は免れる。そのように言ってしまう私たちですけれども、再び正しい者と悪者、神に仕える者と仕えない者との違いを見るようになるというのです。それは神に仕えることの、つまり神を礼拝することの喜びが回復するという約束です。さあ、私たちは神の宝です。神を礼拝するということを、また神と人とを愛すということを、仕えるということを、そして主に信頼して罪を悔い改めていくということを諦めずに、地上の歩みを続けていこうではありませんか。神に従う生き方に幻滅を覚えるときは、聖霊に助けを求めましょう。私たちの名前は神の記憶の書に記されているのです。交わりを諦めず、主の素晴らしさを語り合っていこうではありませんか。臆することなく自らの罪を認め、悲しみ、しかしそれゆえの十字架への感謝、喜びを互いに語り合っていきましょう。神がそれを聞いておられます。本日の箇所をもう一度お読みしてお祈りをいたします。あなた方は私に頑ななことを言うと主は仰せられる。あなた方は言う、私たちはあなたに対して何を言いましたか。あなた方は言う、神に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろう。今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。その時、主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちのために主の前で記憶の書が記された。彼らは私のものとなる。万軍の主は仰せられる。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。あなた方は再び正しい人と悪者、神に仕える者と仕えない者との違いを見るようになる。一言お祈りをいたします。天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちを宝と呼んでくださってありがとうございます。何の良きものもない、罪しかない私たちですけれども、あなたから外れ、あなたから隠れる私たちですけれども、しかし聖霊が私たちに悔い改めを与え、祈りを与えてくださり、礼拝を回復させてくださると約束を感謝いたします。つぶやくしかない時にあなたを見上げさせてください。礼拝生活、教会生活に幻滅してしまう時に、主よ、あなたがそこに共にいてください。そして主よ、私たちにあなたは私の宝だと御声を聞かせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん一斉にお祈りください。